こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。もう3月1日、2月は数日他の月より短いだけなのに、なんだかとっても早く1ヶ月が経ってしまった気がします。日本は年度末ですが、アメリカの3月は1年のうちにどんな時期なんでしょう。今日のアーバナーの WRFU のスタジオからはホストのリュウタさん、機材はトムさんです。後から聞いてみましょう。先週は日本で図書館使用されている岡部幸典さんとトークをしながら、図書館や本がある場所って人と人がすれ違ったり地域の情報が行き交う場所なんだなと思いました。先月こんな新聞記事を見つけました。震災に関してです。京都新聞の2月20日水曜日の朝刊にこんなタイトル、人と人をつなぐツールというので、三陸の書店移動図書館というタイトルのポスト 3.11 というシリーズなんですがありました。ここにも被災地の図書館、移動図書館や書店のことが書いてあったので、ちょっと読んでみたいと思います。震災以降、被災地の書店には人々が押し寄せ、本や活字の力が見直された。あれから2年、被災地では本はどう読まれ、どのように求められているのだろうか。というので、移動図書館、バスで巡回の図書館に触れてありました。津波で風景が一変した岩手県山田町の海岸線を1台のバスが走る。三陸沿岸4市町の仮設住宅などを定期的に巡回する移動図書館だ。この活動を続けるシャンティ国際ボランティア会の被災地の事務所長古賀さんは、初めはどんな本が喜ばれるのか全く想像がつかなかったが、とにかく行ってみようと思ったと振り返る。仮設住宅の人々に歓迎されたが、反応は様々だった。この本持っていたのにとつぶやく人、あの時何が起きていたのか知りたいと早くから津波の写真集を開く人もいれば、最近まで手に取れなかった人もいる。活動開始時から変わらない方針は、移動図書館を地域のコミュニケーションの場にすること。大人も子どもも集まり、雑誌に花が咲く。本を読まずにスタッフと会うのを楽しみにしている人も。それでいいんです。復興はゆっくり進んでいるが、仮設住宅の高齢者が気楽に本を買ったり、図書館に行ったりできる状況には至っていない。私たちが必要なくなる日が早く来てほしい。再開の光景。古賀さんがこの町で頑張っている書店があると案内してくれたのが、大手書店、これは書店の名前です。津波で店が流れたが、2011年6月、公園内に設置されたテントで店を再開。昨年6月からはプレハブの仮設商店街に移った。店を切り盛りする大手恵美子さんは、テントで店を再開した時の光景が忘れられない。町中から人がドバッと来てくれた。私たちも避難所暮らし、本を買う人も売る人も同じ思いをしながらスタートを切ったんです。だが物流が回復してくると来店者が減ってきた。恵美子さんの母で社長のキミさんは言う。プレハブに移れて嬉しかったけど、店にスペースがなくって、本格的に再開できたら公演の時みたいに皆がお茶を飲みながら気楽に集まれる店にしたい。こんな風に記事が書いてありました。まだ続くんですけど、でこの記事の最後に、被災地の書店を歩き復興の書店を書いたノンフィクション作家稲泉蓮さんは、本を取り巻く環境は厳しいが、地域とのつながりをとっかかりに頑張る人たちの姿を見て、本が身近にあることの大切さを強く感じたと語る。電子書籍も登場し、本の形状がこの先どうなるかわからない。ただ被災地のコミュニティの中で人と人とをつなぐ大切なツールとなる、そんな可能性が本に携わる人々の姿から浮かび上がってくるといった、記事でした。この稲泉蓮さん、復興の書店小学館2012年で、昨日電車通勤電車で往復で読んでしまったんですが、被災した後 食料とかも大変だったけど、そんな時に、書店を一生懸命開くとたくさんの人がやってきて、地図とか令状の書き方とか、あのジャンプとか、あの様々な本が売れていったり、文字だったり情報だったり、あるいは人と接すること、お店が開くこと、それ自体にみんながすごい、なんか情報を渇望していたり、そういう触れ合いを求めていたりといったようなことが書いてあって、往復の電車の中でちょっと、涙が出そうになりました。またいつか紹介したいと思います。今日本の話をしているのは、後半のトークで読み聞かせの、 あのトークをしての収録をしているので、本に関するお話から始めてみました。ではマイクをスタジオに移していきたいと思います。リュウタさん、トムさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。もう3月ですけど、アメリカ年度末なんですか、はい、年度っていつからなのかな、アメリカは。
それは場所によって違うと思うんですけれども、学校は8月末とか9月から始まるので、学校の年度は学期が終わるのは5月、次の学期が始まるのが、学年が始まるのが9月、なのでそのあたりが年度の切れ目のような気がしますが、税金なんかは普通に1月から12月で切れますけれども。
じゃああんまり日本みたいに年度末ね、ないんですね。
そうですね、やっぱりあの会計とかやってる人だと、そのタックスの年度が忙しくなる時だろうし、
日本は4月学校も4月始まりだし、役所とか新しく入社する人も4月から採用されることが多いので、で年度の財政が4月から翌年の3月31日までっていう場合が多いから、じゃあ今日のイベント情報まずお願いします。
はい、先週のイベント情報でお伝えしたと思うんですけれども、3月3日にあの大学のジャパンハウス日本館でひな祭りの日、3月3日日曜日がちょうどひな祭りの日なので、それを記念したティーセレモニー、お茶体験ができるっていうアナウンスをしましたが、今日ジャパンハウスから来ていた情報によると、そのティーセレモニーは予約が全部あのいっぱいになったということです。確か最初もともと2セッションあって、それから1セッション追加したんですけれども、それもいっぱいになったということでした。なので、行こうとしていてまだ予約されてなかった方っていうのがいらっしゃったらちょっと残念ですけれども、このお茶体験自体はいつもやっている通り、毎週木曜日午後3時から、それから毎月第3土曜日の午後に行くことができて、そしてジャパンハウスのひな人形自体は3月いっぱいぐらい飾られているそうですので、今回逃してしまった方もぜひそのお茶体験ができる日、毎週木曜日か第3土曜日にジャパンハウスに足を運んでみてはいかがでしょうか。
今週末、明日も、はジャパンカフェがあるんですね。
そうですね、ジャパンカフェ、これは IJA 日本人会、イリノイ大学日本人会が主催しているトークイベントで、今回がもう第5回になります。このジャパンカフェが明日ですね、3月2日土曜日に第5回目として開催されるんですけれども、3月11日で東日本大震災から2年になるということで、今回のジャパンカフェは東日本大震災2周年特集。
どんな内容なんでしょう。
普段ジャパンカフェは一人のスピーカーの方なんですけれども、今回はスピーカー3人いらして、で3部構成で、地震とか津波といった災害そのものから災害支援活動、それから復興っていう3つのテーマに分けてのお話があるそうです。最初の地震津波といったところは、 鷲武さん、このジャパンカフェのオーガナイズもされている鷲武さんですけれどもが、震災時におけるリスクコミュニケーションというテーマで、まあ、リスクコミュニケーションっていうのはその危機的な災害時とかその原子力発電所の事故みたいな危険な状況が、まあ、まさに起こっている時とか、まあ、そういう状況が起こる可能性がある時ですね。そういう時にどういうふうに危険リスクを、報道機関とかテレビラジオあとは災害放送とかを通じて、まあ、周知していくかというところが、まあ、一般的なリスクコミュニケーションという言葉になりますけれども、で、まあ、リスクコミュニケーションってその、すごい専門的な、まあ、そういう研究とかもあるんですけれども、あの昔このラジオでも取り上げた辻野さんがやってるその津波ラインウォークですか、うん、東灘コミュニティメディアでやっている、
はい、
そういうそのハザードマップとかその将来来るかもしれない危険に備えておくための情報拡散、そういったものもまあ広い意味ではリスクコミュニケーションに含まれるのかなと思いますね、
うん、住んでる人にとって最終的にその情報がどう伝わってくるかっていうこともすごく大切なことなんだろうなと思うので、
そうですね。で、まあ、日本ではコミュニティラジオがその臨時災害局としてあの活動したりすることもあるので、コミュニティメディアっていう意味でも結構関係のある話題かなと思います、うん、で、それが第1部で、第2部は、災害支援について、これは高澤愛子さんっていう図書館情報学科の博士課程の学生さんなんですけれども、イリノイ大学のが、うん、その例えば、まあ、インターネットとかが今あるのでその遠隔地に住んでいている時に、しかもあのエキスパートじゃ災害支援のエキスパートじゃないような人たちもその自分たちでオーガナイズしてその災害支援することができたりする、そういう動きがどうなっているのか、
うん、
そういうテーマのお話だと思います。それでそれから第3部がこれが復興をテーマにしたトークですけれども、ゲスト、スピーカーが河野さんと呼べばいいのか川野さんか慎太郎さん、うん、イリノイ大学のレクリエーションスポーツ観光学科の修士課程を出られた方だそうですけれども、これがその復興について、そしてその地震や津波による物理的な被害だけじゃなくてその住んでいる方の心とかその住んでいる方たちの間の人間関係とかそういった目に見えない被害、そういったところも含めた復興の在り方っていうのを、お話しされるそうですね。より包括的な復興を模索してレジャー学の観点からというタイトルになってます、
うん、
このジャパンカフェは、明日3月2日土曜日の午後2時30分から、時間2時半からです。場所はフォーリンラングエッジビューディング、まあ、いつもジャパンカフェやっているところクワッドの周りの建物ですけれども、そのフォーリンラングエッジビューディングのルーム1120番教室、1階の1120番教室であります、